ここからは伊藤橋本防災士の会の方にいろいろと教えていただきます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、伊藤橋本防災士の会紀行です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、紀行さんよろしくお願いします。今日は火災についてのお話なんですよね。
はい、火災は年々減少傾向にありますが、それでも年間3万5000件発生しています。1年のうちで暖房器具を使う冬季が多いと思われていますが、令和3年度版消防白書によると令和2年の出火件数は3月から9月の春が1万472件と一番多く、次に12月から2月の冬が9509件、3番目が9月から11月の秋が7486件、4番目が6月から8月の夏が7224件となっているので、今回の話題は火災について話をさせていただきます。
はい、春に火災が一番多いというのは意外ですが、どのような火災原因が多いんでしょうか。
はい、火災は灯油、紙、木などの可燃物と空気中の酸素とコンロ、ストーブ、タバコの火などの熱源、この3つの要素が揃った時のみ起きる現象で、一つでも欠けると発生しません。
はい、
火災の種類は住宅以外に山火事、工場火災、商店などの商業施設火災が含まれます。その中で住宅を含む建物火災は全体で 55% を占め、一番高く、次に高いのが車両火災、次いで林野火災となっています。建物火災で一番高いのがコンロの消し忘れによる火災で 14%、 2番目がタバコの火の不始末による火災で 10%、 3番目が電気機器に起因する火災 6.3%、 4番目が電気配線器具に起因する火災 5.5%、 5番目がストーブ火災 5% と続いています。火の用心を心がけていても、ついうっかりしコンロの火をつけっぱなしで他のことをしてその場を離れたり、タバコをゴミ箱やゴミ袋に入れて捨てたことによって火災が発生しています。私の母も料理中に近所の方が来て庭先で話に夢中になり、コンロの火をつけたままにしていることを忘れ、煙感知警報器が鳴って火をつけたままにしていることを思い出し、慌ててコンロの火を消しに行き、幸いにも火災になる前に対処できたことがありました。また近年では禁煙でタバコの喫煙者も少なくなってきましたが、まだまだ寝タバコなどによる火災が発生しています。沖縄の首里城のように電気配線の劣化による漏電火災が起こっています。昨年は福祉施設においてコンセントからベッドまで伸ばした延長コード上を移動テーブルを何度も行き来して踏んだ結果、コード内の導線が劣化したため発熱発火した電気配線器具に起因する火災が起きています。
はい、火災対策として煙感知報知器を取り付けていた方が良かったとか、火を使うところは火災報知器を取り付けた方がいいとか言われますが、報知器の種類や効果はどうなんでしょうか。
火災が発生した場合、 火災初期の発見には報知器は効果的です。火災報知器は熱検知と煙検知の2種類あり、台所など火を使う場所は熱と煙の検知警報器を設置、火を使わない場所、つまりリビング、廊下、居室などは煙検知警報器をおのおの設置すると良いと思います。
はい。
また火災が発生した場合の初期消火対策として、消火器を1階、2階、おのおのに設置しておくのも良いです。初期消火とは、発火直後から炎が壁まで立ち上がった状態までを言い、天井まで火が回っている状態では小型消火器では消火できないので、消火行為を断念し避難するようにしてください。調理時などコンロを使用しているときに注意する点がもう一つあります。
はい。
建物火災による死者の 8.6% が着ている服に火がついた、またはガス中毒によるものなので、ゆったりした服装で調理するときはエプロンやアームカバーなどを使用するようにして、服に火がつかないよう注意する必要があります。
はい。
タバコに起因する火災は、火をしっかり消すために灰皿に水を少し入れたり、可燃物と一緒にゴミ袋に入れない、寝タバコはしないなどの注意が必要です。電気火災の対策としては、分電盤のブレーカーを漏電検知遮断機能付きのものに交換すると、漏電火災を防止できるだけではなく、洗濯機など電気機器の漏電による感電事故も予防できます。また電気機器を買ったときは、電気コードは束ねられていますが、機器使用時は余分なコードを小さく束ねると発熱や断線により発火する可能性があるので、束ねるのであれば大きな円に束ねるようにしましょう。
はい。
タコ足配線や複数のコンセント付き延長コードは、配線やコードの加熱による発火を予防するため、使用する電気容量合計を1500ワット以下で使用するようにしましょう。延長コードを踏んだり、タンスなどの重量物を置かないようにするとともに、コードも劣化するので、使用期間は5年を過ぎれば交換するようにしましょう。
はい。
プラグはコンセントに差し込んだまま長期間放置していると、プラグ上にホコリが溜まり、湿度が高い時期になると、ホコリが湿気を含み、電気が流れやすくなり、放電現象、別名トラッキング現象とも言いますが、発生し発火する可能性が高くなるので、1年に一度はプラグを抜いて拭き掃除するようにしましょう。
はい。
次にストーブ火災ですが、ストーブの上に洗濯物を吊るしたり、前に物干し台を置いて乾かすと落下したり、台が倒れて火災の要因にとなるので、何かの拍子で洗濯物に火がつかないよう、離れた位置に洗濯物などを干すようにしましょう。また給油タンク一体型の石油ストーブの場合、ストーブを使用する前にタンクの灯油の量を確認し、ストーブが冷えた状態で給油を行うようにしましょう。やむを得ずストーブ使用中に給油する場合は、必ず消火し、できれば屋外で給油するようにすれば、万一灯油がこぼれて 高温部にかかって発火しても、屋外で可燃物が周辺になければ、炎症を防止することができます。
はい。いろいろな火災予防対策が必要なことがよくわかりました。火災が発生しやすい火災の多い時間帯などはあるんでしょうか？
はい。消防白書には、住宅火災の死者数が記載されていますが、午前0時から6時の深夜帯が一番多く、全体の 30% を超え、次に夕方の6時から深夜12時が 26%、朝方の午前6時から昼の12時が 23% と続いています。
はい。
死因は、やけどが一番多く、次に一酸化炭素中毒、窒息となっています。一酸化炭素は、物が燃えると発生し、空気より軽いので、天井付近に溜まる特性があり、空気中に 10% 以上含まれると、数分で意識をなくすことや、短時間で命を失う危険な状態となります。避難するときは、低い姿勢で、ハンカチなどで口、鼻を覆い、避難する必要があります。火災による死亡の原因は、逃げ遅れが全体の 47% を占めています。火災報知器などを設置し、火災の発生に早く気づけるような対策することが命を守ることにつながります。火災で亡くなられた方を年齢別に見ると、65歳以上の高齢者が約7割を占めており、その中で81歳以上が全年齢層平均値の約4倍となっているので、高齢者は火災を発見したら大声で近所に助けを求めることも大切です。
はい。火災を発見すると大声で周辺に知らせて救助してもらうということが重要なんですね。橋本氏は高層マンションが建つようになりましたが、高層住宅で注意することはありますか？
はい。高さ31メートルを超える高層マンションは、消防法において防炎防火対象物に該当する建物とされ、カーテンや絨毯などは防炎対策物の使用を、また11階以上の複合施設を併設した建物にはスプリンクラー設備の設置が義務付けられており、安全性が高くなっています。しかし緊急時に備え、日頃からお住まいのマンションにおける防災対策を確認しておきましょう。例えば、自室からどのような経路を通って避難できるのか、避難ハッチ、避難はしごの位置や、非常用階段までの経路など、一つの経路だけではなく、逃げることができるすべての道筋を確認しておきましょう。火災が発生した場合は、被害の拡大防止のために、室内外のドア、窓は必ず閉めて避難すると。地震時は建物が歪み、ドアが開かなくなる恐れがあるので、ドアを開放しておくのですが、火災の場合は、炎症を防止する観点からドア、窓を閉めて避難することが大切です。
はい。
エレベーターは途中で停止し、閉じ込められる危険性があるので、エレベーターを使用せず、非常用階段を使って避難する。玄関から避難できない場合は、ベランダに避難はしごが設置されているので、それを活用して下の階に避難する。もし自宅のベランダに避難はしごがない場合、 ベランダの隣との仕切り板を足で蹴って破り、避難はしごのあるところまで避難してください。ちなみに消防庁から住宅火災、命を守る10のポイントが公表されているので紹介させていただきます。
はい。
4つの習慣。1つ、寝タバコは絶対にしない、させない。2つ、ストーブの周りに洗濯物など燃えやすいものを置かない。3つ、コンロを使うときは火のそばを離れない。4つ、コンセントは埃を掃除し、不必要なプラグは抜く。次に6つの対策。1つ、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2つ、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3つ、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣装およびカーテンは防炎品を使用する。4つ、火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5つ、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保、備えておく。6つ、防火防災訓練への参加。個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行うです。
はい。火災の予防についてや命を守る10のポイントなど、分かりやすい説明ありがとうございます。その他に何かお伝えすることはありますか？
はい。最後に、伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日13時から16時まで、健康福祉センター3階会議室において、福祉防災相談室を開催しています。ぜひ市民の皆様のご来場をお待ちしております。またホームページをオープンしているので、伊藤橋本防災士の会で検索してみてください。伊藤橋本地域で防災士認定をお持ちの方、取得を検討されている方で防災士の会に興味のある方、防災に関する相談、防災並びに救命救急講習会の講師派遣要望などがあれば、会長の山下まで連絡をお待ちしております。携帯電話番号 090-6671-0271。 もう一度言います。 090-6671-0271 です。
はい、ありがとうございます。今回は紀子さんに火災の予防ということについて教えていただきました。そして5月からは毎月第3金曜日の午前11時頃に、引き続き防災に対する備え、いろいろと教えていただきたいと思います。今日は紀子さん、ありがとうございました。
お仕事どうもありがとうございました。